まず仏教とはどういう教えなのかと、基本からですね、せっかく小塩さんも来られましたし、ここではですね、まず仏教の基本からお話をさせていただきたいと思います。仏教という教えはどういう教えなのかと、それを教えられた教えが三宝印、これは聞いたことあります。
三宝印、
仏教ってどういう教えですか。それを一言で言うと三宝印の教えだと、こういうふうに教えられていますですね。三宝印というのはですね、諸行無常印、諸法無害、涅槃寂静印、これが三宝印と言われます。諸行無常印、諸法無害印、涅槃寂静印ですね。仏教ってどういう教えですかって言ったら、これが全てです。はい、
その印っていうのは何か意味あります？
印ですか。
いつも諸行無常諸法無我、
まあ、あまり気にする必要ないですね。
はい、
はい、旗印みたいなものですこういうね、こう仏教ってこういう教えですよっていう、そういうことね。だから諸行無常っていうことが仏教に教えられてます。だから仏教ってどういう教えですかって言ったら、諸行が無常なんだっていうことです。諸行が無常っていうのはですね、これは一体何かというと、現実世界のことについて教えられていることです。じゃあ諸法無我は現実世界に対し、現実の世界っていうのは、実際にここに本がある、実際にここに机がある、実際にここに、電球があるですね。そしてここにホワイトボードがある、これが現実の世界です。じゃあ諸法無我っていうのは一言で言うと何のことについて言ってるかというと、まあ現実に対してですね、想像の世界なんです。それをさらに発展した教えが有意識です。だからまずは現実と想像がある。例えば想像っていうのはどういうことかっていうと、頭でこれはこうだろうと思っているものが想像です、ね、例えばまあ分かりやすく言えば、お金で言うとですね、財布の中を特に確認せずにお金を使ってる人は、まだまだお金があるはずだという想像でお金を使ってるわけ。そうそうそう、まだまだお金があるはずだっていう想像でお金を使ってるわけ、ね、ところがある日突然気づくんです、ないことに。この想像と現実の食い違いについて教えられた有名な本って知ってます？もうだいぶ昔の本になっちゃいましたけど、想像と現実の違いについて 教えられた有名な本。これ聞いたことあります。チーズはどこへ行けるか。これ知ってます。チーズはどこへ行ける。ある時ね、小人とネズミちゃんがいてね、でお腹を空かせていたと。で一生懸命ね、地下の迷路を探してね、チーズをね、そのお腹を膨らませてくれるチーズを一生懸命探したわけ。そしたらね、小人さんはね、チーズをこう見つけたわけですよ。小人とチーズね、あのネズミさんはチーズをねこう見つけたと。うわー、チーズがあるっていうことですごく喜んで、で、小人さんはですよ、そのチーズをね、たくさん大きなチーズだからちょっと一かけ持って自分の家に帰ってチーズを食べたわけです。あ、おいしいおいしいおいしいってね、すごく喜んだんですね。で次の日またそのチーズのあったところまで行くと、やっぱりチーズがあるんですよ、ね、そこでまたチーズをこう取って、ね、自分の家に持ち帰ってチーズを食べるんです。そうそうね、おいしいおいしい、やっぱりチーズはおいしい。また次の日ね、小人さんはそのチーズのあったところまで行ってチーズを取ってまた家まで持って帰ってくるんです、ね、そうずっと繰り返して、ある時ねチーズを取りに行こうと思ってチーズのあった場所に行くとチーズがないんです。誰が盗んだんだ。ネズミ。
結局回数数えて自分が持っていったっていうことなんでし
ょ。そうです。チーズはどこへ消えたかと、っていうのは全部自分で食べちゃったってことです。
少しずつ減ってってるのが
使
わないで、
うん、そう、これは仏教の諸行無常と諸法無我について教えられた話なんです。非常にうまい話でしょ。自分の頭の中ではチーズはいつまでもあると思っている。これが仏教でいう我です、ね、自分の古い価値観ですね。昔はこういうやり方でお金が儲かったから、今もこのやり方で儲かるはずだという我です。
変わってないんだね。
そう、自分の中ではこのやり方で昔うまくいったんだから、親父がうまくいったんだから、だから自分も同じ方法でうまくいくはずだと思う。これが、ね、ところが実際の現実っていうのは刻一刻と変化していく、ね、だから昔はこの方法でうまくいったということも、今はうまくいかないこともある。
時代が変わってる。
そう、時代が変わってしまっているから。ところが小人はそのことに気づかなかったわけです。つまりチーズはあそこに行けばいつも手に入るはずだと。ね、そういう我があったわけです。つまり自分の頭の中ではいつもあそこに行けばチーズが取れる。つまりあの方法でうまくいくはずだ。つまり自分の頭の中の世界っていうのがあるわけです、ね、これは経営でいうと同じ経営の仕方でうまくいくはずだ、ね、子供で言ったら子供はこういうものだとか、ねそういう自分の頭の中の世界、ね、それは自分の中でいつの間にか固定していく、これが我慢です。
出ちゃったので変えれないんだね。
はい、それを私たちは現実にまで当てはめて見てしまう、うん、つまり想像の世界を現実の世界に置き換えて見てしまう。だから自分の頭の中で我があるように世界は変わらないっていうふうに見てしまう。だからチーズは刻一刻と変化しているはずなのに、小人さんは チーズ、あそこに行けばいつもチーズが食べれるはずだっていうことで行っちゃうわけです、ね、だから現実を見ていない。現実を見ていけばチーズは刻一刻とね少なくなっていってる。それが分かったネズミさんはですね、
小人さんともう一人の
ネズミさんはチーズを食べつつ、このチーズはやがてなくなるから次のチーズを探そうということで旅に出かけた。はい、ネズミは、ね、そして小人さんがチーズをなくなって、あれどうしてチーズが消えちゃったんだと言ってる時に、ネズミさんは次なるチーズを見つけて生きていくことができたんだ。
ネズミの方が賢いの？
そう、ネズミの方が賢い。
やがてなくなるから次の手を打ったんだね。
そうそう、これがチーズはどこへ消えたかという非常にまあ仏教の教えなんですよ。だから仏教をね、何で学べますかとね、まあ身近な本でね、どうしたら仏教を学べますかって言ったらね、チーズはどこへ消えたかっていう本を読むと仏教の教えについて諸法がわかります。仏教の諸行無常と諸法無我について、非常にわかりやすく、そして多くの人に読まれている本なんです。非常に分かりやすいです。これが諸行無常と諸法無我なんだと。
それ子どもの本
で、子どもの本じゃないです、はい、大人の本で経営学を学ぶと、まず読んでくださいと言われる本で爆発的に売れました。
経
営学、はい、そのね、まがい棒もいっぱい出ました。バターはどこへ消えたか。チーズとバターと。そしてね、その次はね、チーズとバターはどこにあるかとかね。何が何だか分かんなくなってきますけど、その元にあるのがチーズはどこへ消えたかっていうことで、今からどれぐらいですかね、6年か7年前にですね、大流行した本です。
絵本ではな
くて、確か普通の本だと思います、はい、チーズはどこへ消えたかって。だから仏教ってどういう教えですかって言ったら、自分の想像の世界を打ち破って常に現実に触れていってくださいって教えなんです。現実は刻一刻と変わってるので、自分の想像、ね、想像で世界を見るんじゃなくて実際に世界に触れてくださいと。世界は刻一刻と変化しているんだ、そのことに気づいてください、ね、諸行無常という現実に触れて初めて自分の価値観が間違っていた、自分の考え方が間違っていたんだということが知らされるわけです。
結局その想像っていうのは作り上げたものだから、理想で現実と合ってないということ
だね、はい、そう、ね、私たちは無意識のうちに我を作り出す、我を作り出すっていうのは、世界はこれはね無常ではないっていうふうに思うとするわけ。だから昔うまくやいった方法がいつでもうまくいくはずだというふうに思っちゃうわけです、ね、もう分かりやすく言えばね、昔パチンコで大当たりをした、ね、その快感が忘れられずにいつでもいつか大当たりできるはずだと思ってしまう。現実はお金がどんどんどんどんとなくなっている、だけど自分の頭の中ではいや、いつか元が取れる、いつか元が取れる、いつか元が取れると思ってしまう、
うん、
はい、だから自分の頭の中の世界と現実というものが違うんです、うん、ところが私たちはいつの間にかその頭の中の世界で現実を見てしまうようになるんです、ね、そう。だから亡くなっているのに亡くなっていることに気づかない、ね、よくあるのがね、奥さんがねパーマをかけてきたと、ね、旦那さんがそれを見たと、 何とも思わない
普通でね。
え、いやいやいや、こんなことはないよ。こんなことだっていつもはねパーマーじゃなかったわけですよ。だけど今日はパーマに変わったの。私の母もねパーマをかけてきた時にね、私に聞きましたよ。どう、あ、どうしたの。怒った怒ったね。でも気づかないんですって。自分の中でお母さんとはこういう人間だっていうふうに見てるからね。多少変化しても気づきませんね。次にね、こうメガネね、自分でおしゃれなメガネを買ってね、誰か気づいてくれるかなとかね、こういうふうにね、こう思うわけですよ。誰も言ってくれない、ね、それは他の人たちは自分を見るときにこう我で見ているから。それと同じように子供を見るときにも、子供とはこういうものだっていうふうに見る、ね、まあ本当子供がね、ちょっと頼りないとね、頼りない時期があったとするとね、この子は本当に頼りない子供だから、私が何とかしてあげないと、とかね、もう今全然大丈夫なんだけど、あの子は芯が弱いんです、とかね、そう思おうとする。これもか、そうやってこう自分の頭の中で世界を見てしまう。だから見てるようで見てないんですね。メガネが変わっても気づかない、ね、髪型が変わっても気づかない、ね、よくあるのがこう部屋の、ね、位置が変わっても気づかない、テレビが買い替わってるのに気づかない、ね、それは我が働いているから。現実に敏感な人っていうのは我が小さい人ってことです。我が小さい人は、あ、ね、現実に敏感です。だから世界が変わったら変わったことに気づく、ね、よくあるのがね、ここにね、本棚があったんですよ、ね、
気づかな
かった
。そうそうそう、え、いつ
気づいた。昨日話をしてて初めて気づいた。
え、知らなかったの。
このね、下のねカーペットが変わったってのすぐ気づける。これは結構大きな変化ですから大きな変化ですから、こう気づきますけど、
一直線で入ってくる
から。私も変化したよ、一つ年取ったもん
そんなの全然わかりません。年を取ったなんて全くわかりません。
動画に増えたから
、そうそうそう、10
歳ぐらいだったらわかるか。
だから仏教の教えっていうのは、まず現実を正しく見れるようにしていく、ね、現実を正しく見れる状態を仏教で清浄と言います。ね、清浄。だから綺麗な心っていうのは、ね、優しい心ではなくて、現実をありのままに見ることのできる状態を綺麗な心っていうふうに言うんですね。
気づかないのはアホだね。
はい、気づかないのはアホじゃなくて、私たちは我が働いているので気づかないんです。我があるからね、もうだんだん固定化していくんです。
もうあるもんと思い込んでるから
。そうそうそう、あるもんだと思ってるんですだから ね、例えば家の中でね、こっそり整理して、ね、捨ててしまってもね、気づかないんです。案外気づかない。あるもんだと思ってるから。
きっと
そうね。そうそう、ガーが働いてるわけ。そうそうそうそう、うん、ね、例えばそういうことが分かってくると、実際のお金がなくなったかどうかで苦しんでるわけじゃないってことが分かってくる。私たちが苦しんでるのはお金が、ね、なくなったから、例えばお金がない人が苦しんでるの、お金がなくなったから苦しんでるんじゃなくてね、我が働いてね、お金があるあると思ってる間は苦しまないわけ、うん、実際のお金がなくなっても、
ね、なくなった時にびっくりして苦しむ。
なくなってもそのことに気づかなければ
ああ、そうか、
何とも思わないわけ、あるあると思ってるわけ、 ね、だから私たちの苦しみっていうのはその心の中で起きてるってことが分かるんです。現実の、ね、生活の中で起きてるんじゃなく心の中で起きてるわけです。あると思っていたものがないと分かった時に苦しむわけです。執着していたものがね、例えば津波でねこう家が流されたとしてもその家を確認して見に行かなければ苦しむことはないわけです。だってあると思ってるから。特にそのね別荘別宅ぐらいのものでね、自分はねマンションで暮らしててね別にいたらね、家が流されようが流されまいが、関係ないわけですよ。
あ、その家に執着してたから苦しんだ、ね、
そう、うん、だから家がなくなったからではなくその家に対して我が働いて執着していたから苦しむわけです、はい、ね。だから世界をありのままに見ていく、これが仏教という教えです。だから仏教でいう修行って何ですかって言ったら、世界をありのままにどうしたら見れるかという方法です、ね、そう、つまり我で物を見てるのをね、どうしたらじゃあ世界をありのままに見ることができるか、変わったら変わったっていうふうに見ることができるか、そのための方法について教えられたものが仏教でいう修行ということです、ね、修行を実践していくと症状になっていく。それに対し私たちは今ですね、心が汚れているわけですね。ね、汚れ、この汚れっていうのは何かって言ったら、我が働いて都合が働いて物事が正しく見れない状態、これを汚れというふうに言うわけです。例えば自分のお金っていうのはもう正しく見ることはできない、それはもう自分の目が曇ってしまうから、ね、汚れてるから、こういうことです。その汚れから苦しみが、全ての苦しみが起きる。
執着の心が汚れを
生む。執着の心が、そう、執着の心が汚れるわけ。執着の心っていうのは、私たちはですね、変わらないものが欲しいんです。変わらないものが欲しい、これを仏教で常住と言います。ね、変わらないものが欲しい。ところが世界は無常なので、世界をありのままに見てしまうと変わってしまっているっていうことが分かってしまう。だから私たちの想像の世界は、世界は変わってるんだけど変わらないものだっていうふうに見ようとしてしまうんです。だから変わらないものを見つけたときに、私たちの心は本当に安心できるわけです。ところが世界は変わり続けているために、私たちの心は常に不安に怯えてしまうわけですね。不安になってしまう。だから我ができるわけですよ。つまり世界は変わってるんだけど変わらないことにする、固定することによって安心しようとしてしまう。ところが世界を見ると無常だから安心できない、はい、だから諸行無常、諸法無我、これによって何が導き出されるかというと、私たちは安心したいけども安心できないっていうことが分かるわけ。つまり我を作ることによって安心しようとするけど、それは刻一刻というね、刻一刻と変化している無常の前にですね、やがて崩れていってしまう、ね、だから 安心しようとしても時間の変化とともに苦しまなければならない。また我を作って安心しようとするけど時間の変化とともに苦しまなければならない。だから自分の頭の中でですね、こうなったらいい、こういうふうにやっていこう、そういうのがあるわけですよ、ね、それが現実変わってしまった瞬間にパニックになったり思考がストップしたりもうダメだって思ったりしてしまうわけです。これは誰でも起きます。
現実とのギャップが大きいほどパニックになる。
そうだからこまめに修正していくことが一番安定するわけです。
現実は現実だもんね。
そう、現実は刻一刻と変化しているから、だから常に修正していかなくちゃいけない。それがチーズはどこへ消えたかっていうことで、目の前のチーズによって安心すぎる間もそれは無常が迫っているっていうことに気づいて、気づいて次のチーズを探していかないといけない。つまり正しく現実を見据えて次の現実に我を置いていかないといけないわけです。でもその現実もまた刻一刻と変化していくから、また次の現実に目を向けて我を置いていかなければならない。
私らは何かこうやっとほっとしたらそこにこう落ち着きたいっていう気持ちになっちゃうよね。
そうそうそうそう、そしてそれがずっと変わらないでほしいと思う、ね、それがマンネリというものでね。だから変わらないものが好きになるわけです。
思考が停止し
ちゃうね。そうそうそう、よくあるのがね、音楽を聴いてね、まあ、とにかく若者の歌わからん、ね、それはもう自分の頭がね、もう変化を嫌ってるわけです。
わからん、
わからん、もうわからん、若者の曲わからん、やっぱり演歌だとそうね、その紅白歌合戦だったらね、やっぱりね、昔流行った曲をそのまま歌ってほしいね、やっぱり和田アキ子、あの鐘を鳴らすのはあなたとかね、毎年歌ってほしい。
今年も歌った。
今年は僕見てないのでわからないんですけど、ね、それを聞いて、あ、やっぱりね、そうそう、紅白はこうじゃなくちゃ、ね、その全く同じものを見て安心する。もう水戸黄門も終わりましたけどね、その水戸黄門がね、この印籠を出す姿を見て安心する。そうだそうだと。最後に印籠を出す。ね、
あれだったらね、
そうそう。なんですよ、流れが決まってるのがいいんですね。こういうふうに問題が起きて、そして印籠さん、そのご隠居様が出てきてね、で、助さん、格さんが動いて、八兵衛がちょっとね、笑わしてと。ね、で風車の弥七がねちょっとこう探索して、お銀がねお風呂に入ってとね、そして最後にね印籠を出すと、こういう流れがつしてね、こう同じように流れていって初めて、うん、そうだと、そうそうそうそうそう、やっぱりこれがね水戸黄門と。ところが昔のね水戸黄門ね、印籠が一回も出ずに終わったっていうのもね、巻きもあるんですよ。
あ、そうなん
ですね。ね、そんなの見たらですよ、こんなの水戸黄門じゃないと。ね、私のイメージしてる水戸黄門とは全然違うと。ね、これは我が働いている。同じものが好きな。お父さんも言ってました。最近はね、ドラマはね、よくわからん。なんか韓国ドラマが面白い、ね、もうね寝ていてね、ちょっと 見てもね流れがつながる
と
パッと見た瞬間にね大体流れがつながる、もうパターンが決まってるとこれがいい韓国ドラマとかね。でお父さん韓国ドラマにハマってる、これがガですよ。もう最近のドラマとかね、こう展開がわからんとついていけないね、だから無常だからついてくる。
年取ったの忘れ
てる。そうそうそうそう。ね、年を取るとね、機械がわからん、新しいものはわからん、ね、それはね、自分の頭の中がね、固定化してるからです。歴史の、そのいわゆる時代の流れみたいなものに心がついていかない。
ついてないね。
特に年を取れば取るほど我が強くなる。我が強くなるというのは固定しようという気持ちが強くする。 そう、ね、こういうことなんですね。
我は無常を嫌う。
我は無常を嫌います。ね。
天気だったらずっと晴れてて
ほしい。そうそうそうそう。
風吹いたら怒る。
そうそうそうそう、天気を見ては怒るわけです。どうして明日は雨なんだ、雪なんだ、仕事をする予定ができないじゃないか。ね、これ無常。
無常を否定している。
そう、無常を否定しているってことです。だから本当は無常を受け入れていかなくちゃいけない。現実は 無常だから。どんなに頭の中でね、ね、僕は死にましねんというふうに言ったとしてもですよ。現実は死んでいくわけですから、ね、世界は変わらないように思えても実際は変化している。それを整理によって気づくわけです。だから物を整理すると何が分かるかって言ったら現実が見えてくるわけです、ね、世界は変化しているっていうことが分かってくる、ね、だからそれを苦しいです。だから整理をし始める時っていうのはもうできない、最初はね、苦しくて。だけど苦しくても整理をすることによって今の現実を受け入れることができるようになる。今の現実を受け入れるようになるってことは我をこうね変えるってことなんです。現実に即した我に変える、付け替える、ね、そういう柔軟な心の変化ができるようになると突然の無常に対して心がついていくようになるわけです。だから整理ができない人っていうのはもう何かあるたびに苦しまなくちゃいけない。思い通りにならないことがあるたびに苦しむんです。だってこうもう固定されてるから。だから全て思い通りにいって当然、ね、我が強くなればなるほど思い通りにならないことが起きるたびにパニックになったり苦しんだりする。でも世界は実際は無常だからね、どんなにね常がある変わらないものだっていうふうに思おうとしても変わってるのが現実なんです。だからそのどんなに頭の中でいや変わらないんだ変わらないんだ見たくないんだ見たくないんだ見たくないんだ、よくありますよね。結婚してね、女性っていうのはね、家の中に閉じこもる、ね、変わってないんだ変わってないんだ変わってないんだ、人と会わないようにしようと、ね、そして家の中で天下を取った、こういうになると、それはね現実を見たくないからなんです。ね、外に出たくない、ね、でも実際の現実っていうのは刻一刻と変化してるんです、ね、それを受け入れないといけない。どんなに変わらない、チーズは変わらないんだと思っても実際のチーズっていうのは無常のものでなくなってしまう。だから仏教を分かっていけばいくほどですね、ああ本当にね、私たちは幸せを求めていながら幸せになれないんだなっていうことがより深く知らされてきます、ね、じゃ あ幸せになれないのかというと最後に涅槃寂静院と、ね、全てのものは無常なのかと言うと、無常のものの中に無常でないものがある、それが涅槃なんです、ね、私たちは無常のものを無常じゃないと思って執着してるから苦しまなければならない。じゃあ全てが無常なのかというと、全てが無常なわけではないんです。
変わらないもの、
そう、変わらないものがあるんです。ここにこの世界の中にね、変わらないものがあるわけです。それが涅槃。だから私たちの人生というのはどういうものかというと、そのチーズをね、変わらない、その、うん、変わり続けてるチーズを手に入れながらね、変わらないチーズを手に入れないといけないわけです、うん、はい、そう、そう、
それが大事だ。
じゃあ変わらないものって一体何ですかと 言うとですね、まあ、分かりやすく言うと声なばと思いし峰に来てみればなお行く先は山地なりけり、ね、声なばとっていうのはこの苦しみを乗り越えたら幸せになれると思って乗り越えてみるとその山の向こうにはまた山があった、こういうことで、これは一体何を表しているかっていうと一つ一つの山、これは無常のものです、ね、無常のものっていうのは常がない、ね、今こう目の前で苦しんでいるもの一つ一つっていうのはですね、これは無常のもの、だから例えば小さい時はこういうことで苦しんでいた、いじめで苦しんでいた、ね、だけど大きくなってもねずっといじめで苦しんでるわけじゃない、小さい時は勉強で苦しんでいた、でも大きくなったらずっと勉強で苦しんでるわけじゃない、苦しんでいるものっていうのはその時その時で変化している、つまりそれが無常のものなんです、この一つ一つが、ね、仏教ではこれが無常のもの、ところがじゃあ常住のものって一体何ですかって言ったら、ね、どれだけ時間が過ぎてもどれだけ時代が流れても結局ねなんか山を登ってるような気がすると、いつもつまり苦しんでいるっていうことはこれは変わらない、常住ってことです、
お釈迦様の人生は苦難だね、
そうですね、そう、つまり一つそのなんで苦しんでるかっていうことは変化してるけど常に苦しみ続けているっていうことは変わらない、もっと言うならね私たちはこの山さえ乗り越えたら楽になれると思ってるけど実は仏教から言えばこの山があろうがなかろうが実は私の心は苦しみ続けているんだっていうことが分かってくるわけです、
なったことにまた心配してこれでいいだろうかって心配して、
そうそうそうそう、
自分がいるんだ
そうそうそう、
これどうなって
つまり私たちはこの山がなくなれば苦しみはなくなると思ってるけど、うん、この山がなくなっても苦しみは変わらないわけです、うんね、だから山があろうがなかろうが私は常に苦しんでいるっていうのが真理で、実はその苦しみを解決すれば山があろうがなかろうが心は常に弱状になると、弱っていうのは静まる、煩悩が静まる、ね、穏やかになる、平安になる、つまり心が楽になるってことですね、この苦に対し楽になる、ね、これを仏教の教えで住空入空、住楽入楽というふうに言います、これはどこに教えられているかというと大無量寿経の中に教えられていいですね、住空入空、住明入明、住楽入楽、そして住明入明と、どこだったかな、ああこれですね、105ページ。右から1、2、3、4、5、6行目、上の段ですね。住楽入楽、住明入明。1行後に住空入空、住明入明。 ですね。善人は善を行じて楽より楽にいる。悪人は悪を行じて苦より苦にいる。ね。これは一体何を表しているのかっていうと、今が苦しい人は、ね、どれだけ山を乗り越えても未来は苦しみなんですよっていうことです。でもそれはですね、まず無常を受け入れていかないと、無常を受け入れるっていうことは、結局どれだけ山を乗り越えても、これは私は全然幸せになれないっていうことに気づき始めてこないと。ね、なぜならば、そのお金があるとかないとかで私は苦しんでるんじゃないんですよ。ね、地位があるとかないとか、物があるとかないとかで苦しんでるんじゃなくて、苦しんでるのは私の心だっていうことなんです。その心に目を向けて、結局その今目の前の苦しみを乗り越えても、ね、楽になったとしても、いや全てが思い通りになったとしても、その心自体が苦しんでいる、これが変わらない限り、どれだけ世界が思い通りになったとしても、その世界で苦しまなければならない。ね。それはなぜ苦しいのかというと、自分について暗いからなんです。自分がわからないから、自分が何者かわからないから、自分について真っ暗だから、だから真っ暗な世界へと入っていくんだ、死んだらってことですね。
ただいろんなことで苦しんでるのは全て自分がわからないっていうことで苦しんでる。
そうです、まあ、その辺はもう少しこう具体的に説明していきます。まあ、結論だけボーンと出してもね、どうしてなんですかってことになるので、これは全てね、そういうところから出てきます。自分について知りたい、自分というものを確認したい、そこから存在価値とだっていうね、考え方とか、がっていうのもね、自分の中で自分のイメージを固定化したいっていう気持ちなんです。だから本当の自分って一体何者かっていうことがわからないところからですね、全ての苦しみが起きる。それがあるがゆえに何をやっても苦しまなければならない。そして一生懸命こう世界は変わらないんだと我を作り出して、それが思い通りにならずに苦しまなければならない。ね。そうそうそうそう。だから何かに執着する、例えば家に執着する人は、ね、家を持っているものが自分だと、そう、自分の存在をそこに置くから家を失って苦しむんです、ね、でも家イコール自分じゃないんです。だけど私たちはどうしても存在の証明をしたいんですよ。生きた証を残したい。自分がやがては死んでしまう無常のものだから、だからこの世に自分が生きてきた証みたいなものを残したい、ね、だから農場はいつまでも自分のものでいたいんです。なぜなら自分が死んでも農場は残るから。ところが息子に譲る。自分が一体どこ行っちゃうんだってことが問題で、思い通りにしたいし譲れないっていう気持ちが起きてくるわけです。それは全ては自分について暗いから、自分のことがわからないから。
変わっていかなきゃなんないっていうことがわからないから。
いや、変わって行くってことがわからないんじゃなくて、農場を失ってしまったら、じゃあ自分は一体どこにあるのか、自分のいわゆる存在はどこに置いたらいいのか分かんなくなるから、とりあえずこう農場にこう座る。
やりづらい
よ。こういうふうになってしまう。それは仕方のないことなんです。まあ、これはもっと仏教を学んでいかないとどうしてもこうわからないところで、今日はそんなね、仏教について、バーンと話をしたわけでね、どうしてそうなんですかっていうところはちょっと説明はできませんけれども、ね、まず最初のこの諸行無常と諸法無我っていうことを理解していくことによって、あ、本当に変わらないものを求めていかなくちゃいけないんだなと、ね、そして、私たちは結局何があるとかないとかに関係なく、私の心は苦しみ続けているんだなということがだんだんと知らされてきます。 その苦しみっていうのは未来の苦しみをいつも生み出していく。だからずっと苦しみ続けてきたんだっていうこと。はい。これが常住のものです。常住のものっていうのは常に苦しんできたっていうことが変わらないことだった。変わってきたのは周りの物事がこう変わってきた。そして私たちはこの世界が変わったら幸せになれると思ってるけど、本当は私の心が変わらない限り幸せにはなれない。幸せも苦しみも心が、ね、心で生み出されているんだ。その心が幸せに変われば十楽ですね。未来はどんな世界が待っていたとしても幸せなんですよと。それが涅槃という世界なんです、ね、涅槃っていうのは心から安心できる世界である。私の心が苦から楽に変わった世界なんですよ。それがあるんだというのが仏教の教えなんだ。だから仏教というのはこの3つに収まる。まあ、ところじゃないですよ。私の心自体が苦しみから楽に変わればっていうことです。つまり世界、まあ、今はね、私たちは世界を問題にしているので全然心が問題にならないんです。だからまずは現実の世界を見ていって、世界がどんなに変化していてもですね、心が幸せと苦しみを生み出しているんだっていうことに気づかないといけない。物があるとかないとかじゃなくてね、私の心が苦しみとか幸せを生んでるんだと、そこに気づかないといけないわけです、ね、そこに気づいて初めて今まで世界ばかり問題にしていた心が内側に向くんです。あ、心が問題なんだと。その心の問題を解決した世界があるんですよ。それが涅槃寂静という教えなんだ。だから仏教というのはこの3つが3ね、3つで3つにこう集約されているわけです、はい、
実は苦しみの原因は人じゃなく、
まあ人とか世界が問題じゃないわけ。だから国政府が正しい政治をしてくれるかどうかなんてね、あまあ問題じゃないわけです。私の幸せと、でもそれが世の中の人は問題にしているのは、それが私の幸せとか苦しみを生み出していると思っているから、ね、いわゆる経営がうまくいくかいかないか、誰がお金を握るか握らないか、そういうことが問題になるのはですね、それが幸せと苦しみを決定していると思っているからなんです。ね、ところが違うよって言っても、それはそこまで心が成長しないとそう思えない。どんなに仏教はそういう教えですよと、心で決めますよって言っても、それはね、そこまでね、信仰が進んでいかないと、心が成長していかないと、そんなことは分かりません、はい、だからまずは世界を正しく見てくださいと、ね、世界を正しく見ていくと見えてくるものが涅槃なんです。だからありのままに見ていくっていうことが一つの目標になりますけど、ありのままに見るイコール幸せになるってことじゃないんです。だから症状になるイコール幸せになるっていうことではないんですよ。症状になるイコール変わらないものに目が行くようになるってこと。まずは仏教を実践して心を症状にしていく必要がありますけど、症状になって初めて分かるものが変わらないものの存在なんです。
はい、自分をまず認識しないことには、
そうなんです、うん、無常を認識するためにはもう1にも2にも整理
整理
整理整理整理ね。だからいかにやっぱ仏教が整理、仏教で整理が大事なのかと、
聞いてもできな
ね、だから断捨離断捨離とかって言われるじゃないですか今ね、世の中断捨離断捨離と、ね、そうやって物を捨ててね、一体何をしなくちゃいけないのかって言ったら現実を正しく見てくださいと、あなたの持っている世界と現実は食い違ってるっていうことに気づいてください。だ仏教っていうのはこれが全てです。はい、
分かった、分かった、分かった、松瀬のーってどうしても見れないから、
はい、そうだから整理です、整理整理整理、なんで整理をそこまで大事にしてるかと言ったら現実の世界を見る方法だからなんです。現実を見てください、この世っていうのをちゃんと見てください。それまではね、お花畑でね、こう蝶々が飛んでるような状態で頭の中から
夢の
中で、そう夢の中で生きてる、その夢の中で生きている限り、その現実を見ることもないし、仏教の真理に到達することもない。だから現実を正しく見る、そこから仏教は始まるね。
見てないことは、ああだったらいいだろう、こうなったらいいだろうってね、本当に夢の中で生きてるようなもんだよね。
そうそうそう、ね、だからまずは世界に目が向いていますので、世界に目が向いているその目を内側に向くために仏教の教えを実践していかなくちゃいけないんですよ。これが3つある教えの中の正門の教えというふうに言われます。正門、そうですね、正門、円覚、菩薩っていうですね、この3つの段階があります。その中の今お話ししたのは正門の教えです。そして心が内側に向いた後ですね、じゃあ一体私の苦しみはどこから生み出されているのかということについて教えられている教えが、これが円覚の教えですね。そして、その苦しみを、苦しみの原因が分かりましたと、じゃあどうしたらその苦しみを解決することができるかと、それが菩薩の教え。この3つを通って初めて仏の世界に出る道が開かれる。この仏の世界に出る、ね、いわゆるこの3つを通って正門と円覚と菩薩を通って仏になるための道に出れるんですよということを教えられたのが有名な法華経の教えですね。法華経にはそれが説かれている。だから今まで説いてきた教えは全て方便であり真実があるんだ、ね、それが法華経に説かれている教えで、法華経こそ真実の経と言われるわけです。真実の経っていうのは本当はここに導きたい、だけどそこに導くためにはいきなりそれは説いても分かんないので、ね、まず順番が必要なんだ。ね、じゃあどういう順番で教えを解いていかないといけないのかと、時間がかかるけどね、正門、円覚、菩薩という順番で解いていかなくちゃいけない。これがお釈迦様が教えを導いて解いていかれた順番なんです。
育てて育てて、
そう、育てて育てて育ててって時間をかけて、ね、44年ってね、二見真実と、ね、44年の間ずっと方便の教えを解いていかれて、真実について解かれなかった、真実の教があることを説いていかなかった、ね、それはね、じゃあ真実を最初に説けばいいじゃないかと言ってもね、分かんないから。だからどんな人もまず方便を通らずしては真実に入ることはできない。私もね、その真実は分かっていたとしてもね、それは皆さんにいきなり真実を説いても分かんないので、まずは方便から順番に説いていかないといけない、どんな人も。だからね、
整理なんですよ。
整理整理整理整理整理と、断捨離断捨離断捨離断捨離断捨離ということになるわけです。だからそこまで、心が進んだら ちゃんと円覚の話もしますし、ね、菩薩の話もします。これは聖門になるための教え、円覚になるための教え、菩薩になるための教え、最後の仏というのは仏になるための教え、その仏になるための教えというのは菩薩になった人だけが入れる。だから法華経は菩薩のみが聞ける教えです、書いてあります。法華経というのは菩薩のみに説かれた教え。そう、理解ができない。だから聖門円覚の人はまずはそこから順番に進んでくださいっていうことが法華経の中に説かれているんですね。大変素晴らしいお経です。はい、私はこの法華経を読んで初めてね、ああ方便が大事なんだなということを学びました。だから腰にね、腰をしっかりこう腰を据えてですね、すいません、腰を据えて時間がどれだけかかってもしっかりと一から教えを解いていこうという気持ちになったんですね。非常に私の中の迷いを破ってくれた素晴らしいお経が法華経だった。これ大変素晴らしいお経ですね、法華経というお経は。大無量寿経と並んでですね、真実の経と言われます。はい、両方とも大事なお経、真実の教、仏教には真実の教が2巻あってね、一つは法華経、一つは大無量寿経。どちらが大事かと、私たちから言うと法華経の方が大事です。法華経にはどうしたらこの仏になれるのかということが説かれている。じゃあ大無量寿経には何が説かれているかというと、この菩薩になった人がどのように仏になっていくかということが説かれている。はい、だから両方とも大事なお経だけど、まあ、私たちにとってはね、法華経の方がとても関係が深い大事なお経なんですね。そこには聖門円覚菩薩という方便を通って初めて真実に入ることができるということが説かれている。その一番最初がこの三宝院の教えなので、それを今日はお話をさせていただきました。